変わりまして、長久手市市制施行10周年記念事業、ありがとうの花を咲かせよう。2022年1月4日、長久手市は市になって10年を迎えます。これまでたくさんの人と人がつながって、みんなで作るまちづくりを進めてきました。つながりづくりには時間がかかり、時に見えにくく、またコロナ禍でこれまでのような交流に逆風が吹いていますが、これまで育んできたつながりは心の中でずっと通い合っています。そこで10周年を機会に、一人一人の心の中にあるありがとうを表現することで、みんなが育んできたつながりを改めて確かめながら、コロナ禍に負けない街づくりの形を一緒に見つけていきませんか。普段はなかなか言葉にできないありがとう、あの時言いそびれてしまったありがとうなどの気持ちを込めたあなたからのメッセージをお寄せください。人だけでなく、物や出来事に対してでも OK です。お申し込みは6月30日水曜までに、市内公共施設に設置する所定の様式で寄稿してください。長久手市のホームページからもできます。50から150字の文章に限ります。メッセージは広報媒体への掲載や展示など、町いっぱいにありがとうがあふれるよう活用します。なお、個人情報は公開しません。ありがとうの輪作り助成事業、事業実施者の創意工夫を生かして、市民のありがとうを集め、イベントや作品制作等を通して表現する事業への助成を行います。募集要項は企画制作課及び長久手市ホームページで配布します。募集期間は6月30日水曜まで、助成費用は上限15万円です。事業実施期間は助成決定日から令和4年3月までです。助成決定日は8月を予定しています。その他、次の記念事業も実施予定です。記念雑誌の発行、記念映像の制作、記念セレモニーの開催です。本事業は瀬戸信用金庫地域振興協力基金から助成を受け実施します。
次はお知らせコーナーです。まずはイベントから2つご紹介します。第41回文化美術展が文化の家で行われます。年に1回、長久手市文化協会加盟サークルが日頃の稽古を発表する場です。時6月5日土曜日、6日日曜日、午前10時から午後5時30分まで、6日は午後3時までとなっています。生け花は12時30分からです。場所は文化の家1階展示室、3階会議室、和室となっています。内容については、作品展示、郷土資料、書、絵画、絵手紙、陶芸、トールペイント、さつき盆栽、生け花、囲碁などとなっています。興味のある方はぜひお出かけください。詳しい問い合わせ先は、生涯学習課電話560-627までお問い合わせください。次は東名古屋医師会第1回健康教育講座があります。心の病気や病的性格、睡眠障害、その原因、治療、予防法など、呼吸法の実践と効果を中心に解説します。発達障害の診断、治療の話もあります。時、7月4日、日曜日、午後2時開演。会場は午後1時30分からとなっています。場所は、日清市民会館大ホール。対象は 定員300名、先着順となっています。内容は講演、マインドフルネスを超えた呼吸法、コロナ、うつ、今こそ呼吸で乗り切ろうです。講師は橋谷クリニック院長、橋谷武史先生です。なお、詳しいお問い合わせ先は、東名古屋医師会やまびこ、電話0561-755512までお願いします。次はお知らせをいくつか紹介します。まず、環境課より、エコハウスで障害者の就労支援開始。6月23日水曜日から、長くてエコハウスで障害のある人が働き始めます。一部曜日の業務を、障害福祉事業所、ラフ、歩く長くてグリーンロードに委託します。詳しいお問い合わせは、環境課電話560612までお願いします。次は、マイナンバーカード臨時窓口。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。申請のお手伝いもできます。時、6月9日水曜日、午後5時15分から午後7時まで。6月12日土曜日、27日日曜日は午前9時から12時40分までです。場所は市役所本庁舎1階市民課。受け取り、申請については用意する書類もあります。詳しいお問い合わせは、長久手市マイナンバーコールセンター、電話630178、または市民課、電話560607までお問い合わせください。次は、美山消防本部より、119番通報ができない IP 電話があります。IP 電話の種類により、119番通報、ファックスによる通報含むができないもの、119番通報を行うための設定が必要なものがあります。いざという時のために、契約している通信事業者にご確認ください。詳しいお問い合わせ先は、美山消防本部、電話0561-385119となっています。次は、令和3年度、市県民税、課税証明書等の発行についてです。6月1日火曜日より、令和3年度、市県民税、課税証明書と、所得証明書、これは令和2年の所得を記載したものを発行します。手数料は1枚200円。必要なものは本人の確認ができる身分証明書です。この件についてのお問い合わせ先は、税務課電話560608までお願いします。次は、市県民税の納税通知書についてです。所得税の確定申告期限が延長されたことにより、事務処理の都合上、当初納税通知書に反映できていない場合があります。その場合は、当初納税通知書送付後に変更通知書を送付します。なお、この件についてのお問い合わせは、税務課、電話560608までお問い合わせください。次は、健康福祉からのお知らせです。コロナワクチン集団接種の予約はウェブでお願いします。新型コロナワクチン集団接種は事前予約制です。クーポン券がお手元に届いたら、1回目の予約をしてください。コールセンターは混み合いますので、インターネット予約をお勧めします。接種を受けることは強制ではありません。 接種を希望されるすべての人が接種できるように、ワクチンは順次供給されますので、ご安心してお待ちください。なお、この件についてのお問い合わせは、健康推進課電話633300までお問い合わせください。次は熱中症に注意。暑くなり始め、急に暑くなる日、熱帯夜の翌日は特に注意が必要です。次のことについて気をつけましょう。扇風機やエアコンを適切に使用して暑さを避ける。服装を工夫する。こまめに水分を補給する。以上のことを気をつけてお過ごしください。この件についてのお問い合わせ先は、健康推進課電話633300です。次は姿勢情報です。寄付寄贈、匿名で教育振興に活用してほしいと寄付がありました。金40,000円。問い合わせ先は、教育総務課電話560-625です。有限会社鳥尾昌司様より、福祉介護施設、養護施設、学校、病院、ワクチン接種会場等で使用してほしいと寄付がありました。不織布マスク100,000枚、フェイスシールド100,000枚。問い合わせ先は、福祉課560-553です。多くの寄付をありがとうございました。次はドクターからあなたへ。ご存知ですか、心房細動。東名古屋長久手医師会。心房細動は、心臓の動きが突然激しくなったり、途切れたり、乱れたりする不整脈の一つです。心臓には左右にそれぞれ心室と心房と呼ばれる部屋があります。心房がブルブルと細かく震え、心臓が規則正しく動かない状態を心房細動と言います。危険因子としては、高齢、糖尿病、高血圧、ストレス、喫煙、肥満など生活習慣病と密接に関係していますが、原因不明の場合もあります。症状としては、ドキドキするとか、脈が飛ぶとか、息が切れるなどですが、全く無症状の人もいます。また、発作的に起こり、自然に止まる場合と、時間が経っても止まらない場合があります。心房細動そのものは生命の危険を伴うものではないですが、脳梗塞を引き起こす可能性があり、その予防が重要になります。また、心不全の原因にもなります。したがって、治療としては、原因誘因があれば取り除き、脳梗塞を予防するために、薬物療法やカテーテル治療が考慮されます。無症状や一過性であっても放置することなく、循環器専門医にぜひご相談ください。さて、当医師会では、来たる6月19日に、第25回、長久手市の在宅ケアに関するシンポジウムを次の日程で開催いたします。今回は、公立東生病院感染症内科、武藤義和先生をゲストとしてお招きします。新型コロナ感染症について、マスコミ等でも著名で、一般市民にも最新の情報を分かりやすく解説していただきます。在宅や施設における留意点を含めて、皆さんにとって 今一番の関心事であるワクチンのお話など、興味深い話題が満載です。ぜひこの機会をお見逃しなく、多数の皆さんのご来場をお待ち申し上げます。時、6月19日土曜日、午後1時30分開場、午後2時開演。場所、文化の家、風のホール。入場制限があります。詳しい問い合わせ先は、長久手耳鼻咽喉科、電話637774です。
さて、次のご案内は、裏表紙の一平と一服です。第87回、取り柄、取り柄。先日、発達障害の当事者だというフリーライターのインタビュー記事を読みました。そのフリーライターは、学習障害の特性が顕著で、繰り上げや繰り下げのある暗算や、パーセントの計算がすぐにできないこと、速さや距離を求める計算は、紙に書いて電卓を使わないとできないこと、算数があるから学校へは行きたくなかったけど、親には理解してもらえなかったことなどが書かれていました。このインタビュー記事を読んだ職員が私にこう言いました。私も小さい頃から計算が苦手で、今も数字を言われると頭の中にシャッターが降りて思考が停止します。そろばんを習っていたのに暗算は苦手で、100から7を引く認知症検査は絶対にやりたくないですと言いました。別の職員は、立体駐車場で車をどこに止めたか覚えられず、1時間くらい探した経験が何回もありますと言いました。職員の話を聞いて、私は人って面白いなぁ、それぞれに取り柄取り柄があるんだなぁと思いました。なぜなら、算数が苦手という職員は文章を書くことが得意です。駐車場で迷子になる職員は英語が得意です。難しい英単語は覚えられるのに、車を駐車した位置は覚えられないなんて面白いです。誰にでも苦手なこと、できないこともありますが、それぞれに取り柄、すなわち長所があります。しかし最近は、相手の取り柄を見つけることができない人が増えていて、特に自分の子供や職場の部下のことになると、相手の取り柄を探して褒めることはしないで、できない部分ばかりを探し出して、どうしてできないのか、と責め立てることの方が多いように感じます。私は何かを始めようとするとき、自分で何でも完璧にできてしまう人ではない方が良いと思っています。なぜなら、自分の力で足りない部分があれば、人の力を借りることができるからです。手伝ってほしい、教えてほしいとお願いできるからです。自分一人で何でも完璧にできてしまったら、仲間はできません。自分に足りない部分や苦手なことがあるからこそ、仲間ができるんだと思います。自分は何でもできる、何でも知っているという人は、そうしたチャンスを逃してしまっているかもしれません。一人一人が自分の弱さ、足りない部分を認め、周囲がそれを受け入れ、互いに支え合う社会こそ、真に豊かな社会だと私は思います。一平と一服でした。最後に、長久手市の統計情報をお知らせいたします。2021年5月1日現在、人口は、総人口6127人、先月と比べ92人増えています。そのうち男性は29,777人、プラス48人、 女性は33,350人プラス44人、世帯数は24,799世帯プラス74世帯。4月の月間移動数は転入401人、転出327人、出生47人、死亡29人、孤独死孤立死はありませんでした。4月の交通事故は死亡重傷ともにありませんが、軽傷21人でした。4月の犯罪発生状況は刑法犯15件、そのうち侵入犯は4件でした。統計情報を終わります。これで広報長くて6月号を終わります。今年の梅雨入りはびっくりするくらい早いものでした。当分の間、しとしとじめじめの日が続くと思われます。お体に気をつけてお過ごしください。それではまた、ごきげんよう。